ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は松竹ナビの鳩野かおりさんにお越しいただきましたよ。鳩野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、はい、大泉洋さん主演で3月26日公開の騙し絵の牙という作品です。
おー、もう話題になっていますし、もう正直大泉洋さん見ない日はここしばらくなかったぐらい、はい、
2020年度 のタレントパワーランキング日経の1位ですから、もうすごい
話題になってますよね。話題になってます。明日からということで、はい、ラジオ聞いてる方々も明日行くよっていう方も多いと思いますが、改めまして騙し絵の牙、どんな作品でしょうか。
はい、本作薫風社という大手出版社が舞台 の映画なんですけれども、出版業界結構不況でなかなか大変な中、追い打ちかけるように社長ですね、
はい
はい、創業一族の社長が亡くなってしまうんですね。まあ、そうなると次の社長は誰だっていう権力争いが起こったりとか、あとね、出版社生き残っていけな行かないといけないという、いろいろ大変なところにですね、まあ、いろんな出版社渡り歩いてきて、この薫風社に来てカルチャー雑誌の編集長を務めてるのが大泉洋さん演じる早見という男でして、
うん、
はい、この、まあ、雑誌も例外じゃなくて廃刊の危機に追い込まれるんですけど、この男ですね、まあ、何を考えてるかわからない、
うん、
ね、見た目はひょうひょうとしてるんですけれども、
はい
はい、まあ、後ほど紹介します、いろんなくせ者たちと対峙しながら、まあ、どんな仕掛けね、今からどんな騙しがしていくのか、うん、まあ、誰が敵か味方かわからない、最後に笑うのは誰だというような、
いいですね、
はい、騙し合い
の番宣
誰だってワクワクスリル、うん、ね、
そうですね、
はい、そういう作品ですね。
本当に瞬きする暇もないぐらいの、
本当にもう見逃すところがないので、最初からしっかりと見ていただきたいんですけども。
そうですね、
はい、
で、騙し合いという言葉が出ましたけれども、はい、キャスト陣の豪華さもすごいですよね。
そうですよね、もう演技バトルと言われるぐらい、うん、まあ、佐藤浩市さん演じる、まあ、専務ね、
はい、
もうすごく、彼はまあ営業畑からの叩き上げできた専務なんですけど、結構合理主義
まあ、今時ですよね、
うん、そう、今時の方だったり、はい、まあ、佐野史郎さん結構保守的な方だったり、
うん、
で、結構振り回されてるのがこの松岡茉優さんですね、
はい、
はい、新人編集者の役で、彼女がものすごくいい役です。
そうですね、
はい、キーポイントにはなってます。
小説活字を愛する新人さんという感じですね、
はい、ですね、うんうん、まあ、そういう人と国村淳さん大物作家の役なんですけど、
はい
まあ、見た目もそのまま、あれ、これこの方ってもしかして、まあ、
ちょっと髪の毛長くて白髪混じりでいつも着物で、でちょっと口調がお偉い方なんですね。皆さん、そうですよね先生、はい、って言わなきゃいけないんだろうなって、ちょっと人っぽいかな
そういう
ところ、ね、イメージがね、
イメージがあったりとか、
はいはい、
池田エライザさん、
うん、
で、宮沢ひよさんもイケメン小説家という、もうそういうね、イケメンの新人小説家という役で出ていて、このイケメンを存分に生かした役でもあるんですけど、
そうですね、
ただ、まあ、それだけじゃないんですけど、
そうだって、騙し合いです。
そうなんですよね、いろいろ言えないんです。
これも原作も大きな話題になってますよね、
はいはい、罪の声の塩田武さんが原作の小説なんですけど、
はい、
ちょっと珍しくて、原作の時点から、主人公大泉洋さん当て書きで書いていて、
うん、
で、それをそのまま映画になって、大泉洋さんがまたその主役を演じるという、
すごいですよね
そうですね、なかなかないかなと思うんですけど、大泉洋さんやっぱ意外とね、自分のはずなんだけど演じるのっていうのはちょっと難しかったという、はい、
え、そうなんですか
自分に当て書きされてるんだけれども、
はい、
いざ演じるとちょっとねそのイメージ、うん、思ってたより、
はあ、
苦労したっていうのが結構面白かったですけどね。
へえ、なんかあの宛書き小説でね、うん、宛書きされるなんて、はい、もう俳優冥利に尽きる、うん、しかもそれが主演で映画化されるなんて、ね、もう小説家冥利にも尽きるっていう中で、はい、実は苦悩があった。
苦悩もありつつ
確かにこう客観的に見る大泉洋と、はい、大泉洋が演じる大泉洋がにもしかしたらズレがあったのかもしれないですね、うん、
いろいろありながら。
へえ、選ばれなかったテイクもちょっと騙される気分で見てみたい気がしますね。
面白いと思いますね。
でもこれだけのキャスト陣が揃った騙し合いを一本の映画に作り上げるのはやはり監督の手腕ですよね、はい、
そうですね。あの吉田大八監督、うん、まあ、監督の作品らしくですねちょっと人間の、 あの奥底みたいなのもうまくこう引き出して見えてるので、うん、ね、この豪華キャスト陣の、
はい
はい、そういうところをうまく引き出して、はい、面白いですね。
そうですね、はい、私も実はあの一足先にですね、はい、ちょっと騙し合いを見学させていただいたんですけれども、はい、ずっと絵柄が合わない、色が合わないルービックキューブが高速で回ってるような、うん、こう全部に影響を与える、嘘でしょって、赤の面揃うと思ったのに青が揃いそうになったけど、みたいな誰が何に関与してどう変わっていくかというのが正直こう推理系とかバトルとかっていうと、はいはい、ちょっと自分も参加して、うん、あの人怪しくないとかって思うんですけど全然余裕がなかったです。
それがねできない
全くできない、
できぬままにっていう風にはなっていくので。
そうですね、はい、ジェットコースターに乗り続けて、うん、はい、ここ景色ここやったんや、はい、
あでも本当にそういう感じかもしれないです。表現としては、はい、
ね、うん、永遠乗ってたらいつの間にか終わったら札幌だったぐらいの、うんなんかもう振り回されたけど、はい、満足感と疲労感だけ残るっていう、はいはい、爽快ご機嫌やられた感満載、
やられた感は
エンターテインメント
まさにもやられますね。
これでもあの、はい、鳩野さんが、はい、このコーナーでお話しされる前に少しね、うん、打ち合わせでお話し聞いた時に面白いなと思ったのが、はい、2回見ると2回目がまた面白いっていうのが、
これちょっと意外かもしれないんですけど、
はい、
この2回見て騙しを全部知ってもう1回見ても、あれもあここもあーみたいなところもあったりとか、
はあ、
ちょっと違う目線から、例えばそのちょっと出版社という目線で見たりとか、いろんな見方ができるので、うんうん、あの2回見てもらっても3回でも4回でも新たな発見があるかなとは思います。
でもその話すごく、はい、ええ、じんわり聞いていて、
あ本当です。
確かに今ジェットコースターっていう比喩を使ったように、
は
い、
見逃してるとこあるかもしれない。
そうなんです。うわーって言ってる間に、はい、味わいきれてない箇所が、はい、多分まだまだものすごくあるんだと思って、はい、急カーブの時に本当は景色良かったんじゃないのかなみたいな映画の中にいくつも散りばめられているっていう意味で言うとすごく贅沢ですよね。
なので、まあ、他の方がね見た感想聞いて、あ、そんな、あ、それもそうだったのみたいなところも実はあったりもしますので、まあ、まずはね一回このジェットコースターを楽しんでいただいてからそういうのもありです。
それで言うと豪華なジェットコースターだな、はい、いやでも今まで豪華キャストで、はい、まあ、ちょっとこう何がどう展開するかわからないというような映画もたくさんあったと思うんですけど、はい、その人間の深みという部分の味わいがあるので、はい、何度見てもしてやられたり、はい、ちょっとこう心にグッと、うん、染み込んでくるようなところがあるので、我々ちょっとなんか今ノリノリでジェットコースターとか言ってますけど、はい、意外とこうジンとくるというか、はい、ちょっと立ち止まって、はい、自分の今の生活と10年20年前の生活との違いとか、
うん、そうですね、 こういう出版業界の、まあ、今だったりとかもありますし、その自分の今おっしゃっていただいたような今とこれからとっていうところもあったりとか、はい、まあ、単純にちょっと働いてる方モチベーション上がるかもしれないっていう、ちょっと私がこういう業界だからかっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、ちょっと面白いことやってみたいなみたいなところはそういうのもあったりするかもしれないです。
そうですね、はい、何か新しいことを始めるのに、ね、自分一人の力だけではなくて、はい、いろんな人の力で、はい、まあ、エンターテインメントだけじゃなくて仕事ってできてるんだとか、はい、いつからでも面白いことって始めることができるんだ、ね、みたいな刺激も、うん、
あります、
たくさんありますね、
はい、
やだどうしよう、話してたらまたもう一回
ちょっと2
回で収まらないかもしれないですね、うん、もう何回も見て、
何回も見ていただいても
1回しか見てないの
なんかあそこ知らないのみたいな、
騙し焼き場おつぼねになりたいですねぜひあなたまだまだねなるほど、ぜひ皆さんもね、あの映画館に何度も足を運んで、はい、隅々まで味わい尽くしていただきたいなと思います。改めまして、いつからどちらの映画館の上映でしょうか。
はい、3月26日金曜日から神戸だと神戸国際松竹、OS シネマズハーバーランドほかいろいろと、はい、全国公開となっております。
はい、パンフレットを見てこの人のどんな感じかなとか想像するでしょ、はい、騙されてますから、はい、ぜひとも楽しんでいただきたいと思います。さきよみシネマ情報、本日は松竹ナビの鳩野香織さんに騙し絵の牙についてお話を伺いました。すっごい楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報、今夜は2本立てでお届けします。2本目は元町映画館の坂見誠さんにお越しいただきました。坂見さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、元映坂見さん初めてですよね。
初めてです。僕ラジカンさんも近くをうろうろしたことあったんですけど、入り口が分かんなくてちょっとぐるぐる回ってました。
そうなんですか。でも元町映画館の周りもラジオ関西パーソナリティの谷五郎さんがよくぐるぐる回ってるので、そうですよね、大体同じような感じです
お互いぐるぐる回り合ってたっていう
時間が空くと元映のチラシを取りに行って何かいいのがないかなっていう。
谷さん、あのよく映画も見てくれてはるので。
そうなんですよ、ね、
いつもお世話になっております。
はい、さあそんな元町映画館から坂見誠さんにお越しいただき、今夜はどんな映画をご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日紹介する映画は4月10日から元町映画館で上映する夏時間という映画です。
はい、夏時間、一体どんな映画なんですか。
これがもうね、僕は怒ってますよ。
怒ってるんですか。
またいい韓国映画が来たぞともうどんだけいい映画作るんやって、もうずっとね、映画業界ずっと韓国映画でもう盛り上がりすぎてるんですけど、またしてもいい映画が来ました。韓国映画なんですけど、
はい、
まあ、インディーズ映画と言ってもいいですかね。これまた若手のハズ監督作の女性監督の作品なんですけど、これが1990年生まれの僕とたまたま同い年の若手の監督なんですけど、去年の夏頃からですかね、夏時間と被ってますけど、夏頃にハチドリっていう映画がすごい、インディーズ映画界を元町映画館ぐらいの規模の映画館からちょっともうちょっと大きい規模の映画館まですごい話題になったハチドリっていう映画があるんですよ、
はい、
この作品も若手の女性監督が初めて撮った映画なんですけど、これまた10代の女性目線、女の子目線でいろいろ社会の生きづらさとかを描いた映画なんですけど、これまたちょっと作品のテイストが似てるんですけど、まあ、10代の女の子が家族といろいろ向き合っていろんなしんどいこともありつつ、でもちょっと明るいことも見えつつ、社会って何やろうって、家族って何やろうっていうのを向き合う、そんな映画ですね。
そんな10代の女の子の目線から切り取ったひと夏の家族の物語。ひと
夏
の、
そうですね、夏時間って聞いたら何だろうって一瞬になると思うんですけど、まあ、あるあの夏の日の思い出ぐらい勝手にタイトル書いて怒られそうですけど
まあ監督同い年です
しね。監督同い年なんで、あの分かってくれると思います
いいな、ラフな感じで
そうです。
でも怒っ ってるぐらい、はい、悔しくなるぐらい良い作品だって、どのあたりにその素晴らしさを感じられたんですか？はい、
ちょっとね、あの韓国映画のこの若手女性監督が描く少女の映画がちょっと続いてて、そこからちょっと話したいんですけど、
はい、
5年ほど前に私たちという映画がまずあって、うんうん、それは女の子が主人公で、それは学校でのちょっと生きづらさ、やっぱ女の子同士の女学生同士のちょっとね、やっぱり学生ならではのちょっとしんどいなっていうのとかを淡く厳し、うん、時にはすごく厳しく描いた、すごいいい映画があって、
はい、
その次ハチドリですよね。去年描いたやったハチドリは、これはもうちょっと社会というか、大人たちの、大人たちが分かってくれない、でも大人たちは大人たちですごい社会と、やっぱ韓国社会自体がすごい激動やって、子供に構ってる余裕もないみたいな、大人に対するちょっと俯瞰的な、大人になってからやっぱ大人も大変やったんやろな、でも私も子供たちもやっぱ大変だよっていう映画を作ってたんですけど、
はい、
今度はこれまたもうちょっとミニマムな話を、次々ね、似たようなテーマで同じような撮ってるようなんですけど、
うんうん、
全部ちょっとずつ違う視点で全く違う映画をほぼ同じテーマで撮ってるっていうのが、韓国映画はすごいなという延長線にある映画なんですよ。
それは、同じ立場っていうのは10代の女の子の目線で、
そうなんです、主人公はみんな10代の女の子なんですけど、
はい、
それぞれ全然描いてることも、なんか映画で映ってることはほとんど一緒に見えるんですけど、はい、描いてることは結果全然違うことを言ってるって、すごいテクニカルなことをやってる映画でもあって、この夏時間っていう映画が、すいません、なんかストーリーの前にいろいろ言いすぎました
、ね、あ、全然いいですよ、うんうん、
まあ、ストーリーで言うと、本当ある10代の女の子、年齢ははっきり出てこないんですかね、ちょっとシュッとした可愛い女の子なんですけど、10代の女の子がお父さんと一緒に引っ越してくると、
うん、
どうやらあんまり説明はされないまま引っ越していくんですけど、引っ越した先はどうやらお父さんの実家らしいと、
うん、
でお母さんはなんかいないと、
はい、
でお父さんはどうやら失業してるっぽい、
うん、ぽい、
でおじいちゃんはちょっと大丈夫かな、ちょっと認知的なことは大丈夫かなという感じ、
うんうんうん、
で弟はすごいなんかもう気ままに自由勝手にやってて、
元気いっぱいやんちゃな感
じで、いろいろ考えてるのは私だけって、女の子はすごい悩んでるっていう中で、
うんうんうん、
でそういうすごい普遍的な家族の話を描きつつ、それだけじ
ゃないいいね、描きつつ
、
うんうん、
そうなんですよ、かなり見てる人はついつい思わず、全員こういう家庭環境じゃなくてもついつい共感してしまうようなことが描かれてるんですけど、そこにちょっとずつ個人的な街、その家と人との関係とか、
はい、
すごい個別性が出てくる映画ですね。
確かにその韓国社会が今抱えている問題、
はい、
その例えば仕事を一つするっていうことでもとか、
はい、
女性の自立であったり、
はい、
いろいろなそういう側面も描いていけど、基本的には家族という世界共通の、
はい、
そして
ミニマムな一番
そうで、私だけが悩んでるっていうのはもう10代を経験した人間は全員が共感するワードですよね
そうなんですよね、私はこんなに悩んでるのにって、
うんうん、
でこの映画が面白いのが、弟が主人公はまあ基本的にその10代の女の子 で、
はい、
で弟は好き勝手やってる、で弟は気ままでいいよなってしてるんですけど、これは別にこの下の子がどうこう、上の子がどうこう、男女がどうっていうのを描いてるわけではなくて、
うん、
これ構造が面白くて、お父さんは長男で、男の人で長男で、うんうん、で妹おばさんが出てくるんですけど、
はいはい、
でそれぞれいろんな男女の立場で、上の人やから苦労してるとか、下の子やから楽してるっていう描き方はせずに、
うんうん、
もう家族それぞれそれぞれの役割があって、それぞれ当然悩みもあって、それぞれ気使ってることもあってっていうのをすごく優しく包み込んで語ってるところがまたすごい誠実やなと、うん、なんかあんまりこの女の子が苦労してるっていうのに終始せずに、上の子が苦労してるっていう話じゃなくて、下の子は下の子で苦労してるっていう、この辺がすごい割と昔ながらの日本映画の手法をすごい感じたりして、最近ではないか、是枝裕和監督、
はい、
あの万引き家族ですごくもうカンヌで大ヒットしました是枝さんの歩いても歩いてもみたいな、
うん、
あの本当は怖い家族の話だと僕は思ってるんですけど 夏時間は逆に怖い家族の話に思えて本当はすごく優しい家族の話かなとか思ったりもするような、ついつい自分の家族のことを考えたり、あの時家族ってきっとこうやったんやなとかって思い返したくなる映画ですね。
そうですね、なんか子どもの時に思っていた、子どもの時にしか感じなかった光とか、はい、そういうものをちょっと思い出させるような作品だなってすごく思いました。そうです
ね、まさに夏時間っていう言葉になんかちょっと光のニュアンスが入ってるんですかね。光の撮影の仕方がすごい鮮やかな映画でもあって、そのまさにそのある光が差し込むシーンで、あるお父さんがちょっとしたいたずらするシーンが実は過去とこうつながっていたり、その家の家と日差しの関係がちょっと時空を超えてつながるような光の演出なんかもあったりして、
そうですね、はい、夏休みみたいな時間で悩みだけにこう溺れてしまうような時間っていうのが愛おしかったんだなっていうことにも改めて今の年になって気づかされるような、
なんか今になって振り返ったらよりよく思えるような映画ですよね。その、これ確かに10代の女の子がこれ見たらすごく共感はすると思うんですけど、また見る世代によって違う感じ方もする映画だと思いますね。
そうですね、
こういううまいこと作りおるんですよ
それが花が立つにつながるわけですよね。
うまいわと。
でまたその家族で住むお家がいいですね。
うちがいいんですよね、このホームページの方にも情報が載ってるんですけど、はい、まさにさっき是枝監督の名前を出しましたけど、是枝さんの美術監督をされてた方にちょっと指示していたことが、監督さんが指示してたことがあって、
はい、
その時にすごいセットを作り込んですごいこういう風に作ろうと思ってるっていう風に言ったら、その美術監督の方からいくらセットを作り込んでも本物には勝てないよってちょっとバシッと言われちゃったらしくて、もうそれを踏まえてもう一から全部作り直して、でもうロケハンもものすごいして、この場所、舞台になる家をものすごく探して、元の脚本段階とちょっと違ったイメージとかはもう脚本も書き直し て
家に合わせて
書き直してっていうので、もう家がものすごく印象に残る映画、家が人やなという、
あ、すごい思いました。
そうですよね、
あの言葉数の少ないおじいちゃんが、はいはい、その作り上げた家族を育てた家が、まさにもう家自体がおじいちゃんで、そのおじいちゃんが静かに家族を守ってるっていう、もうだからそれこそさっきね、あの映画2回見たら見方変わりますよって話が出ましたけど、もう1回見たら私あの家を見ただけで涙が溢れそうです。
結構あの家のちょっとしたパーツって言わへんな、なんていうんや、家具とかをちょっとずつ撮るシーンだけで、特に別に映ってるもんもなんかものすごく思い出深そうなものが映ってるわけではないんですけど、なんかちょっとあれグッと聞かけてるみたいなところもあるし、で最初のその設定でどうやらこうらしいとあんまり説明しないところが、
はい、
あの翻ってこの映画のすごい良さやなとも思って、そのおじいちゃんはもう合計で3言葉ぐらいしか喋らないんですけど終盤になるにつれてすごく家と合わせてこのおじいさんの人生というか過去みたいなのがすごい浮き上がってくるんですよね。全然一言も言われてないはずなんですけどね、
説明はないんですけどね、長い間生きてきた生き様と愛が優しい光のように届いてくるのは、多分主人公の女の子にそれが届いていくのと同じように私たちに染みてくるんですよね。いい映画作れますよね。
勘弁してくれよっていう
この怒りはもう最大の賛辞ですからね。
そうです、もう
ぜひともねこの作品映画館、元町映画館でご覧いただきたいと思います。改めましていつからの上映でしょうか。
4月10日からの上映になります。ちょっとあの終了時期とか今のところ上映調整中になっておりますので、また改めてホームページ等でご確認いただければと思います。
はい、元町映画館のホームページにこれ以外も素敵な作品たくさん載っていますのでね、チェックしていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は元町映画館の坂見誠さんに夏時間映画作り本年韓国のお話を聞かせていただきました坂見さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。